常任委員会審査報告16ページ。予算決算。委員長高野哲郎、副委員長川崎淳二、全議員所属。議案第71号、令和4年度小松市一般会計補正予算第8号について。新型コロナウイルス感染症経済対策費2000万円。12月27日までの泊まろう小松宿泊応援割に対応するため増額補正するものです。積極的な利用促進を図るよう求める意見がありました。原油価格高騰対策事業者支援費2億2000万円。電気・ガス等のエネルギー価格高騰の影響を大きく受ける市内事業者への支援費です。支援額が前年同期比で3万円を超える事業所が対象で、上限額は30万円です。事業所間で不公平感が出ないよう、丁寧な説明を求めるとともに、柔軟に対応するよう求める意見がありました。農業者物価高騰対策支援費2400万円。農業肥料価格高騰に対する農業者への支援費です。小松市に住所を有し、国の肥料価格高騰対策事業対象者に補助されます。物価上昇の影響を緩和し、事業継続支援につなげていくとのことです。議案第72号、令和4年度小松市一般会計補正予算第9号について。一般会計における職員人件費、1505万6000円。支給見込みと実績の差に加え、人事院勧告による月例給の引き上げ、一般職の勤勉手当の引き上げ等にかかる費用です。業務に対し職員数が足りていないのではないかと危惧する意見や、職員を増やすことも含め思い切った改革を望む意見がありました。戸籍情報管理システム運営費570万円。戸籍法改正に伴い、国と地方自治体のシステムを連携するための費用です。連携により、市民・職員双方の事務手続きが軽減されます。情報管理について、運用の際にはより一層注意しながら行ってほしいという意見がありました。お腹の赤ちゃん給付金費、生まれた赤ちゃん給付金費、9950万円。妊娠期から出産・子育てまでの相談支援と経済支援を一体として実施するものです。子ども1人当たりの給付金は、妊娠届出時に5万円、出生届出後に5万円で、令和4年4月以降の出産に遡って支援します。市独自の5万円は継続して給付し、合計15万円が給付されるとのことです。小学校施設維持管理費5870万円。中学校施設維持管理費3760万円。小中学校の電気料・ガス料の高騰による不足額を補正するものです。LED 化されていない学校は電気料高騰対策としても早期の LED 化を求めました。歌舞伎の町小松推進費1100万円。13代目市川團十郎白猿襲名披露巡業及びお練り実施にかかる費用です。お練りの詳細は検討中とのことですが、お練りを間近で見学できるようコースなどに工夫を求める意見がありました。また、 歌舞伎の町小松の全国発信を求めました。体育施設整備費100万円。市内スポーツ施設の最適化に向けた改修計画策定にかかる調査費です。熱中症対策をはじめとする安全安心への取り組み、老朽化への対応等、施設の機能アップに向けた調査を行うものです。冷暖房導入等についても調査研究するよう求めるとともに、計画策定に期待する意見がありました。企業誘致推進費3700万円。サテライトオフィス立地推進費2000万円。企業誘致推進費は、市内製造業企業2社の工場増設に、サテライトオフィス立地推進費は、東京に本社がある企業2社の市内オフィス設置に伴うもので、交付予定に合わせ増額補正するものです。小松加賀最上運営費負担金195万7千円。小松加賀衛生センター運営費負担金179万円。電力料料金の改定に伴い、小松加賀最上で 1.3 倍、小松加賀衛生センターで 1.4 倍の値上げを見込み、増額補正するものです。電気料金は厳しい状況が続くことが予想されるので、引き続き適切な対応を求める意見がありました。議案第77号、令和4年度小松市下水道事業会計補正予算第3号について、浸水対策事業費1億4800万円、梯川水系緊急治水対策プロジェクトのうち、市の取り組みである内水対策の石橋川遊水地への導水路工事と九龍橋川雨水ポンプ増設工事にかかる工事費等です。令和4年8月豪雨と同規模の洪水に対しての氾濫を防止し、浸水被害の軽減を図るとのことです。議案第78号、令和4年度小松市国民健康保険小松市民病院事業会計補正予算第1号について、人事院勧告に基づき、初任給及び若年層の俸給月額の引き上げ、勤勉手当を 0.10 ヶ月分引き上げるため増額補正するものです。議案第81号、小松市社会福祉基金条例の一部を改正する条例について、昭和60年10月開設の小松産アビリティーズの改修を計画的に進めるにあたり、再編関連訓練移転等交付金を活用するための条例改正です。一目的を明確にした適正な基金運用の徹底を望む意見がありました。総務企画委員長新田博之、副委員長二木治、委員東光一、吉村則明、梅田俊和、遠地仁、橋本米子、灰田正典。議案第79号、小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、令和4年の人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じて、市職員等の給与を改定するものです。一部の委員からは、特別職等の給与改定は人事院勧告制度の性格と異なるのではないかと、反対する意見がありました。小松市、加賀市、能美市連携による北陸新幹線プロモーションの実施について、 3市の持つ独自の地域資源の情報発信を首都圏で展開し、新幹線開業効果の向上を図るものです。キャッチされやすい宣伝活動を期待する意見や、今回の広告媒体を地元でも活用し、さらなる機運の熟成を望む意見がありました。第4回石川並行在来線金沢一斉延伸対策検討会について、金沢一斉延伸の並行在来線経営計画について審議され了承されたと報告を受けました。 IR 石川の収益向上につながる取り組みにも柔軟に対応してほしいという意見がありました。第3回小松空港中期ビジョン策定検討委員会について、検討委員会で議論された主な内容について報告を受けました。ツアーの商品化や飛行機の増便などを検討に働きかけてほしいという意見や、第二滑走路の議論については動向を注視しながら対応を求める意見がありました。次世代高度技術の活用による地方創生に向けた連携協定の締結について、事業者との連携協定を機に中山間地域でのドローン飛行の実証実験を行い、地域活性化策を検討していくものです。非常に良い取り組みで、防災面などいろいろな実証実験に取り組んでほしい、活用の実証に向けて十分調査を進めてほしいという意見がありました。土砂災害対応合同訓練について、豪雨災害に備え航空自衛隊と合同で円滑な人命救助活動を確認するものです。消防機関では大変高度な訓練を行っており、市民に安心感を与えるほか、消防分団への入団促進も含めて、より一層広報活動に力を入れてほしいという意見がありました。福祉文教委員長杉林健二、副委員長武田良平、委員木下博之、高野哲郎、出戸清勝、宮西健吉、表康二。議案第80号、人とものづくり科学館条例の一部を改正する条例について、より良い教育施設への転換、また今後の北陸新幹線延伸を控え、いつ来ても何度でも楽しめる施設への転換を目指し、観覧料の一部を改定するものです。令和5年4月から 3D スタジオは現行のままの観覧料ですが、体験展示ホール等の入場料の無料化及び年間パスポートの取り扱いを変更するものです。新パスポートは現行のままの料金で、3D スタジオを何度でも見られるパスポートとなります。体験教室は参加料のみの分かりやすい料金形態に統一するとのことです。観覧料を無料化し、多くの方に来てもらえるようにすることは良い取り組みであり、2階にオープン予定のカフェも含め、今後も引き続き利用しやすく、多くの方が来館する施設となる取り組みを期待する意見がありました。令和4年度第2回小松市地域密着型サービス運営部会の開催状況について、11月に開催された運営部会にて、地域密着型サービス事業者に係る指定取り消しを含む2件について報告し了承を受けたものです。地域密着型サービス事業者に係る指定取り消しについては、夜間対応型訪問介護の1事業者に対し、運営指導・指導監査を実施した結果、不正行為を確認したため、事業者の指定取り消しを行ったものとのことです。夜間対応型訪問介護事業者は、市内ではこの1社のみであったとのことですが、利用されていた方は、 ケアプランの作成段階で代替サービスに切り替えて対応しているとのことです。高齢者福祉に関して、認知症による徘徊行動等が認められる方への GPS を利用した位置情報提供サービスがありますが、今後、認知症高齢者や高齢者のみの世帯の増加が見込まれることから、高齢者の見守りサービスの拡充について検討してほしいとの意見が出されました。経済建設委員長南東陽一、副委員長岡山昭弘、委員吉田寛治、吉本慎太郎、片山俊二郎、川崎淳二。委員長のご選。下記の通り委員長がご選されました。経済建設常任委員会委員長南東陽一議員。議案第89号、指定管理者の指定について。小松市観光交流センターの指定管理者を令和8年3月31日まで株式会社小松にぎわいセンターに指定するとのことです。観光交流センターは令和5年9月にグランドオープン予定で、愛称は小松ナインです。都市計画審議会について、市道城南松崎線を4車線化し、交通混雑を解消するため、都市計画決定を行うものです。さらに、南末広地区の地区計画により、良好な住環境の形成のため、まちづくりのルールも決定されます。市道城南松崎線の一日も早い早期着工、供用開始を期待する意見がありました。また、城南から村松間までだけでなく、村松伊勢の4車線化の調査検討を求める意見がありました。第2回、駆け足川水系流域治水対策検討部会について、国、県、市による駆け足川水系緊急治水対策プロジェクトが取りまとめられました。駆け足川水系においては、国、県、市等が連携し、稼働掘削、引き堤等の取り組みを集中的に実施し、洪水の氾濫を防止し、流域浸水被害の軽減を図るものです。災害から数ヶ月での迅速なプロジェクトの取りまとめを評価する意見や、一日も早い対策を期待する意見がありました。小松市逆さまバンクについて、逆さまバンクとは、空き家の購入や賃借の希望者を登録、市のホームページに公開し、空き家の所有者や管理者とのマッチングを図る制度です。利用希望者と所有者の双方向からのアクセスが可能となることから、利用増加に期待する意見や、名称や広報等、工夫した周知を求める意見がありました。小松市プロスポーツ大賞について、本市出身の東北楽天イーグルスの島内博明選手はパシフィックリーグ打撃部門で最多安打者賞受賞等功績が顕著であり、昨年に引き続き小松市プロスポーツ大賞を授与するとのことです。今後さまな競技での受賞者が増え、賞がさらに発展することを望む意見がありました。